それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はマルコの福音書16章1節から8節、マルコの福音書16章1節から8節です。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。はい、それではこの箇所より、パニックを引き起こすイエスの復活と題してメッセージを取り付いていただきます。よろしく。
If you need an English manuscript, there is a QR code in the front, and also there are English manuscripts in the back of this is room 104, so feel free to take that. お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいろんな思いでこの場に来ました。しかし私たちクリスチャンはなぜ礼拝を捧げるかっていうのは、一つにことに絞るのであれば復活があるからです。イエス様がよみがえられたから私たちはここに信仰を持つことができます。ですがどうか神様、私が復活の意味を、はっきりとあなたの御言葉に沿って語ることができますように。そして私たちが、復活の意味を、それを聞き、受け入れ、信じることができますように、どうか神様、私たちの心を整えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちにいつも聞いてますけれども、質問です。皆さんは、もう震えるぐらい、びっくりしたことありますか？わーすごいというびっくりなようなものでありませんよ。何が起きてるってめっちゃくちゃ怖いんだけどっていう、そういう驚き経験したことありますか？私あんまり YouTube 見ないんですけれども、たまたまある動画見たんでちょっともう思わず笑ってしまったんですね。でそこにはすっごくもう筋肉ムキムキ のお兄さんが何百キロ の重たいものをもう汗をいっぱいかきながら持ち上げて、周りのジムの人たちを驚かせてました。おおすごいねって言ったら、そうすごいよねみたいな、そういう場面なんですね。でそこにすごく細くて小さなお兄さんがジムのお掃除屋さんの格好をしてたんですね。変装だったんですけれども、最初のお兄さんがすごく小さな声で、僕もちょっとやらせてもらえますかってムキムキのお兄さんに話しかけたんですね。お兄さんがちょっと笑いながら、いやいやいや君には無理だよって笑われてしまいました。そしてジムの人もあははって笑ったんですね。これを持ち、そしてあの細いお兄さんが、いやこれを持ち上げるのに何年かかると思いますかって聞いたんですね。でムキムキのお兄さんが、いや君だったら2年、いや3年かなって言って、もうジムのみんながわーってまた笑ったんですね。あそうですかって、いやちょっと私やってみます、僕できると思いますって言ったら、その細いお兄さんがいきなりさっきの重たいものをもうなんかバーッつってシャッシャッシャッってやって、でその後になんかもう本当に笑っちゃったんですけど、こうやって肩に置いてなんかくるくる回したんですよ、こうやって。でみんななんか10秒ぐらい固まっちゃったんですね。はっ、ジブルがなんかシーンとして、ムキムキのお兄さんが震えながら小さい声で、どなた様ですかって言ったんですよ。 で今日イエス様の復活を祝うイースターなんですけれども、私たちイエス様がよみがえられたことを聞いて、あ、すごいねって思うかもしません。まあ私ね、こういう仕事してるんですけれども、あ、そう、すごいねって思っちゃう時あるんですよ。だけど今日の箇所を見ると、イエス様がよみがえられたことを知った時に、3人の女性がイエス様を愛してたんですよ、3人の女性が震えて逃げ出したんですよ。パニックで怖くてキャーッと叫びながら逃げたかもしれません。でどうしてだと思いますか？みんなが混乱して震えてムキムキのお兄さんがキャーって叫ぶぐらいすごいことが起こったんですよ。皆さん、イースターはそれほど偉大で力強いイエス様を祝う日なんですね。すごいお方を信じてるんだっていうことを確認する日です。ですからそれを覚えながら今日の箇所を見てみたいと思ってます。今日マルコの福音書っていう本から読みましたけれども、初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、簡単に、ちょっと説明します。聖書の、まあ、新約聖書には、まあ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというすごく有名な4つの福音書ってあるんですね。でこれらは4人の著者がそれぞれの視点からイエス・キリストの働きを記録した伝記のようなものです。でマルコの福音書っていうのは最も、まあ、短い記述に書かれた記述で、イエス様がイエス・キリストが十字架にかけられた日から、まあ、25年30年後に、まあ、書かれた時なんですね。25年30年って。で私たちはその1秒単位で最新情報が世界中に配信され、技術が、まあ、もう毎年、ね、急速に発展している2025年に生きてるんですけれども、25年っていうのは非常に長いと感じる時もあります。しかし10年、20年ごとに、まあ、一つの大きな変化が起こっていた古代の人々にとっては、20年30年は非常に短いんですよ。ですからマルコの福音書っていうのはイエス・キリストの働きを最も近い時代に記録した伝記なんですね。先ほど読んだところです。でマルコの福音書は客観的なノンクリスチャンでも、これは客観的な史実を記録した書物なんですけれども、もちろん伝記なので同時に主観的な目的を、まあ、明確に持っています。でマルコの福音書の最初の一節読むと、こういう題名なんですね。神の子イエス・キリストの福音の始まり。これがもうマルコの、まあ、何でしょう、目的ですね。つまり著者マルコはこの福音を書いた理由っていうのは、イエス・キリストという人物が神の子であり、キリスト、つまり究極の王であり、私たちにとって素晴らしい良い知らせ、福音なんですよ。イエス様ご自身が良い知らせなんですよっていうことを、まあ、教える本なんですね。で本日はイエス様の復活を祝うリースター礼拝なので、まあ、マルコの福音書から復活の箇所を先ほど、まあ、読みました、まあ、最後の方なんですけれども、ちょっと見たと思うんですけど、括弧があって、ちょっとそれについて話したいんですね。なぜそこで区切ってしまったのか、なぜ括弧を読まなかったのか、マルコの福音書を開くと8節の後にまだ続くんですよ。なぜ続くのか、ちょっと見たいと思うんですね。マルコの福音書の終わり方には、まあ、実は3つの可能性があります。3つですね。で1つ目は新改訳2017番、先ほど読んだ本聖書 の訳、そして多くの聖書に8節で先ほど青木長老が終わったところなんですけど、そこで終わるっていうのが1つ目の可能性です。2つ目は、まあ、マルコの福音書の8節にちょっと見たと思うんですけれども、括弧も入れるっていう短い文章を入れて、マルコの福音書をもうちょっときれいに締めくくるという可能性。しかし2017番に書いてあるように、この文章はこの8節の括弧の部分ですね、この文章は少数の遺本にあるだけなので、原本には記された可能性は低いっていうことですね。オリジナルの伝記には入ってない可能性が高いっていうことです。で3つ目の可能性っていうのは、マルコの福音書の中で9節から20節まだあるんですよ。 でそういう可能性あるんですけれども、しかし2017番私たちの聖書のでも説明してますけれども、9節から20節を加えた車体は OE が重要な車体には欠けているって書いてあるんですね。まあ、つまりマルコの福音書が書かれた時に最も早く書かれた車体には9節から20節が抜けているんですね。ですから8節で終わるんですよ。で8節で終わるっていうのは不自然です。唐突です。で不自然な終わり方をわざわざ書き記した車体は何も加えずに書いた可能性が高いと、まあ、判断できます。ですからマルコの福音書は8節で終わる可能性が一番高いと。なぜこういう話をしているか皆さん疑問を持っていると思うんですけれども、ある人はこれを聞いて、いや聖書には間違いあるじゃないかと、私たちが読んでいる聖書は本当に原本と同じなのか分かんないじゃないですかって疑問に思われるかもしれません。で教会は何千年もにわたって聖書を写し続けたんですね。写し続けて全ての書体は持っているものを公にされています。いやごめんなさい、私今日のギリシャ語の聖書を持ってこなかったんですけれども、手元に私のそのギリシャ語の聖書には書体の間に差異があるっていうのは全部書いてあるんですよね。イエス・キリストがこの書体ではキリストイエスって書いてますとか、ここ点が抜いてますとか全部書いてあるんですね。で多くの違いは今日の箇所のように内容の本質を変えるようなものではないんです。ですから私たち、まあ、私が言いたいのはクリスチャンは聖書に対してオープンなんです。素直です。嘘偽りなく何も隠してないんですね。わからないことや、聖書の書体の差異があれば私たちはっきり言います。今さっき言いましたよね、こういう可能性なんですけど可能性高いのはここですって何も隠してません。そして全部オープンにしているので、もし誰かが聖書に何か付け加えようとしたらすぐに分かるんです。2000年分のコピーがあるので、2800年に誰かここに加えましたねってすぐに分かっちゃうんですよ。ですから私たち手元にあるマルコの福音書っていうのは原本にすごく近いって 99.9% の可能性で、まあ、ほぼ全部あると。で私スタンフォード大学在学中に比較宗教学の授業でキリスト教を学んだ際に、私ノンクリスチャンの時だったんですけれども、マルコの福音書の終わりを学んだんです。先ほどの聖書箇所を読みました。でその授業でキリスト教を教えておられたトーマス・シーハン先生はイエスの復活を文字通りには、まあ、信じてなかったんですね。クリスチャンだったんですけど、でこうもう一回8節読みますね。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。触れ上がり木も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。で、その先生はマルコの福音書16章8節読んで、この終わり方不自然ですねって、唐突ですよねって。で、こう言ったんですよ。ほら、イエス様の死に最も近い時期に書かれたマルコの福音書は16章8節で終わってますよ。イエス様の復活について一切触られてません。ただ3人の女性が恐れとパニックに陥っている様子だけ書いてある、書いてあるだけです。つまりイエス様の、まあ、イエスの復活や救いの確信は教会が後から付け加えた教えで、キリスト教の確信は復活ではない。それは後で福音書に入れたっていうふうに言ったんですね。で当時私は、まあ、クリスチャンではなかったんで、スタンフォード大学のキリスト教学の専門家と紹介されたシーハン先生の言葉はもちろん疑いませんでした。あ、そうなんだって、クリスチャンは聖書きちんと読んでないんだねって、彼らは自分たちが信じていることさえ理解してればもうバカバカしいと、マルコの福音書復活書いてないじゃんって思ったんですけど、で後になって分かったんですけれども、シーハン先生はキリスト教の専門家ではなくて、ハイデガー哲学の専門家を出したんだけれども、キリスト教の本を出したんですよ。でつまり、まあ、キリスト教の神学教会史や聖書は、専門分野ではなかったんですけれども、後で分かったんですけど、で今日は本当に皆さんに申し訳ないんですけれども、ある意味シーハン先生の反論みたいな説教みたいです。なぜ こんなに唐突な終わりだったのか。それシンプルなんですよ。イエス様の復活がなぜパニックを引き起こし、なぜキリスト教の核心であるかを今日説明したいです。で、3つのポイントにまとめたいと思います。まず1つ目の理由、なぜこの復活がパニックを起こしたか。1つ目の理由です。復活が誰も期待しておらず、誰も想像もしていなかった歴史的な出来事、歴史だったからです。3人の女性たちと弟子たちがイエス様が復活されたことを目撃しているが、まあ、文字通りの復活を信じないシーハン先生は、それについて2つの可能性を提案されました。1つはイエス様のよみがえりを目撃したいうものは、幻覚か、夢を見てそれを現実として捉えたということです。だから皆さんちょっと考えてみてください。夢がパニックを引き起こしますか。私は実は去年見た、ごめんなさいね、こういう話なんですけども、去年見た夢をいまだに覚えてるんですよ。非常にも現実性のある夢で、夢の中で驚きました。泣きながら目を覚ました。うわっつって起きた。だけどその後に私パニックになりましたかって言ったら、パニック、夢の中にパニックでしたよ起きた時は、あ、夢だった、あ、よかったってなります。私たちは夢と現実を、夢の中でもその夢なのかなと思っちゃう時があるんですよね。ですから、その私たちは夢と現実を間違えることはあまりない中で、3人の女性が同じ場所で同じ時に同じように幻覚を現実として誤解してパニック、同じ時にパニックに陥るなどっていうことは非常に難しいんですよ。そこはゼロではないですよ。だけどかなり難しいですよっていう。もう一つ、先生が、シーハン先生が提示した可能性っていうのは、弟子たちがイエス様のご遺体を盗み、イエス様がよみがえられたことを述べ伝え、哲学的な比喩として教えていたっていう、そういう考えなんですね。非常にリーズナブルだと思います。しかし、また直感的に考えてみてください。イエス様の復活は人生の比喩であると教えたいのなら、マルクの福音書の終わりにこのようなパニックに陥った3人の女性に関する記事で福音書を締めくくるでしょうか。パニックで終わるっていうのは、なんか復活は人生の比喩ですっていう、なんかそういうニュアンスじゃないですか。キャーッって終わる本で比喩を教えるのは難しいじゃないですか。偽りの宗教を作りたくても、もう少しちょっと綺麗でピンとくる結論を書くのは自然なのかなと、当然なのかなと。だけどそういう結論ではない。3人の女性がパニックに陥った理由っていうのは、一番シンプルな理由だと思うんですよ。イエス様がよみがえることは全く想像もつかなかった出来事です。今日この前受難週ですね、受難週の終わりなんですけれども、木曜日の深夜に突然イエス様は逮捕され、偽りの証言によって最悪の十字架刑が下され、ローマ兵に恥ずかしめられながら金曜の朝に十字架にかけられ、金曜日の午後3時にもう死なれました。つまり最後の晩餐から24時間も経っていない中でイエス様は突然死んじゃったんです。安息日を守るために金曜の夜に葬られたので、3人の女性はちゃんとお別れを告げたくて、葬られたイエス様をの遺体に油を塗りに行こうと日曜日の朝に行ったんです。つまりイエス様がよみがえることも全く期待しなかったんです。イエス様を一番熱心に信じようとした3人の女性の弟子たちはよみがえることを全く期待してなかったんです。そして面白いと思いませんか。3人の女性が真っ白な衣をまとった青年を見たときは彼らは非常に驚きましたが、逃げましたか。逃げませんでした。うおっつって。だけどパニックには陥りませんでした。彼女たち3人の女性はいつ恐ろしさを感じてその場から逃げ出したのか。それは御使いがこう言った時です。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は よみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の治められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。あ、そうですか、わかりましたって言いましたか。もう彼女たち3人の女性はパニックに陥ってキャーって言って逃げ出したんですよ。1世紀の書簡を読むと、ローマ人やギリシャ人はそもそもこういうよみがえりを見下していました。あ、古代の人はそういう神話好きなんですよね。いや違いますよ、ローマ人とギリシャ人も私たちのようによみがえりを疑います。見下していきませんユダヤ人の中にも復活を信じていた人たちはいましたが、それは全人類の復活のことで、十字架にかけられた一人の預言者がよみがえることも想像もつかなかったです。で、12人の弟子たち、あのイエス様一番愛した12人たちの弟子たちがよみがえりについて聞かれたときにどう反応したか覚えてますか。ちょっとマルコの8章31から32節読みます。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。すると、ペテロ、これ、弟子たちのリーダーですね。ペテロはイエスを脇にお連れして、いさめ始めた。何言ってんだって言って。12人の弟子たちのリーダーであったペテロは、十字架にかけられた後の復活を信じるなんてそもそ も悪いことだと、もうそういうのをやめてくださいって言ったんですよ。ですから1世紀のローマ人、ユダヤ人、12人の弟子たちにも全く想像もつかなかったことが3人の女性の目の前で起きた時、パニックとショックを経験するのは当然なことです。ですから復活を単なる夢あるいは比喩として片付けることはできません。じゃあここで復活、2つ目の理由ですね。復活がパニックを引き起こした理由は、2つ目はイエス様がおっしゃった通りに全てが現実となったので、神の子であることを明確になったんです。死なれる前にイエス様は、先ほど読みましたけれども、マルコの福音書で3回もご自分の結末をはっきり弟子たちにおっしゃいました。先ほど読んだ9章31節と32節と、最後にエリサレムへ登られる前、10章33節から34節もあります。ちょっと読みますね。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえります。しかしこれを聞いた弟子たちは何回も無視しました。またって3人の女性も弟子たちと共にいた可能性が高いので、彼女たちも墓に行った彼女たちも無視したと思います。なぜなら神様が送られる人の子、救い主が最も恥ずべき十字架刑を自ら受けることは考えられない話です。死からよみがえるなんてもう不可能です。しかしイエス様がご自分がおっしゃったことを文字通りに実現されました。また子供たちに聞きますけれども、どっちがすごいと思いますか。まぐれで100回連続じゃんけんで勝つか、私がこれから100回連続じゃんけんで勝つよって言って100回連続で勝つか、どっちがすごいかって、どっちもすごいんですけれども、もっと怖いのは私が宣言した後にそれやるっていうことですよね。イエス様が明確に予言した通りに全てが現実したので、3人の女性は震え上がり気も動転したって書いてあります。もしイエス様が復活という常識を超えたことを成し遂げられたのなら、イエス様の語られた驚くべきことも真実であるっていうこともなるんですよ。 例えばイエス様が十字架にかけられたきっかけ、皆さん覚えてますか？なぜイエス様は十字架にかけられたか、またマルコの福音書を読みます。大祭司は立ち上がり、みんなの前に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしてるのか、してるがどう言うのか。しかしイエスは黙ったまま何も答えられなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は褒むべき方の子、キリストなのか。そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、天の雲と共に来るのを見るでしょう。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。これ以上証人が必要だろうか。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう思うか。彼らは皆イエスは死罪に値すると決めたと。イエス様は何とおっしゃいましたか。私は悟りを聞いた教師ですって言いましたか。その方がリーズナブルじゃないですか。イエス様はそういうことをおっしゃいませんでした。私は神の右の座につく神の子であり、天の雲から降って最後の裁きを行う神である。宣告したんです。もし私がそう言ったら、マーク先生、精神科行った方がいいと思いますってみんな言うと思います。イエス様はそういうふうにおっしゃっていましたよ。しかしそのイエス様がご自身の宣言通りに十字架刑を受け、3日後に復活されたとしたら、もし復活が本当なら、イエス様って本当に神の右の座につくですかって なりますよね。本当にイエス様って最後の日の裁き主っていうことですか。そういうふうに考え始めます。ですからイエス様をただの優れた教師として片付けることはできません。もしそうならこのような混乱は起こらなかったでしょう。イエス様が復活されたからこそ、イエス様が神の右の座につく神の子であるという結論に至るんです。イエス様が聖なる神様と等しいお方であると知れば、3人の女性と同じように緊張、震え、恐れ、そして混乱を感じるのは当然です。どなた様ですかって聞きますよね。むしろ混乱など感じないというなら、その人はまだ復活の意味を完全に理解できてないかもしれないです。イエス様がおっしゃってることを聞いてないかもしれないです。私たちは3人の女性と同じようにクリスチャンとして復活されたイエス様の前に立って震えているのでしょうか。ここで復活が混乱を引き起こした最後の理由を紹介します。それはイエス様が死を命へと覆された私たちの救い主であるからです。もしシーハン先生がここにいたとすれば、こう言うと思うんですよ。いや、マーク、あなたはイエスの復活を前提として話している。マルコの福音書にはそういう記述はない。それはあなたの解釈だ。で、大学生だった私はその言葉を鵜呑みにしていました。そうですよね、そうですよね、確かに確かに。だけど初代教会を拡大した使徒パウロの手紙はこのマルコの福音書の前に書かれてるんですよ。マルコの福音書が書かれる前に初代教会はパウロの手紙を通して聖書の理解と神学を形成していたんですね。でマルコの福音書っていうのは西暦58年63年ぐらいであれば、イエス様の死に最も近い時期に書かれた新約聖書は西暦48年頃のパウロのガラテビアへの手紙なんですね。でその手紙の2節だけを読みます。これ挨拶のところですね。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリスト死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロと私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ。もう 自己紹介、イエス様よみがえりましたよってのも書いてあるんですよね。もう一つの手紙、西暦50年頃に書かれたテサロニケ第一テサロニケの手紙にはこう記されています。兄弟たち、眠っている人々についてはあなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。私たちがイエスが死んで復活されたと信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人々をイエスと共に連れてこられるはずです。マルコの福音書を読んでいたクリスチャンはもうパウロの手紙をもらってたんですよ。言ってる意味は分かりますか？パウロの手紙を通して持って福音書を読んでたんですよ。マルコの福音書の終わりを読んで復活はなかったと考える初代教会のクリスチャンはそもそもいません。その理由は、復活こそが私たちがイエス様を信じる理由だからです。いい比喩だなって、そういうふうに思ってません。私は全くの素人ですけど、また変な話ですけれども、最近物理学にハマってます。で、物理学の本を読んで、あの時間の矢について、まあ、学んだんですけれども、物理の世界ではほとんどの法則っていうのはどちら向きでも同じなんですね。前行っても上行っても下行っても左、まあ、後ろも同じなんですね。しかし時間だけは違うんです。時間は一方通行です。つまり過去から未来へしか進みません。それは時間の矢と呼びます。それは私たちの周りのものが常に乱雑になっていく、つまりエントロピーが増大するという法則と深く結びついているんですけれども、物理学も素人ながら命と死も似てるなとちょっと感じたんですね。死の矢は一方通行です。命は常に衰え、私たちは死への勢いにブレーキをかけることはできても止めることはできません。その方向性を変えることもできません。もしそれが可能なら、もう宇宙の根本的な原則を覆すようなことです。物理学者みんなパニックになります。しかしイエス様はご自身の言葉通り死の矢を覆し、新しい天と地、新しい宇宙を創造すると約束されたんです。もし物理学者が復活を実際に目撃しイエス様の約束を聞いたら、もう混乱するのは当然なことです。皆さんも同じように混乱してますか？驚いていますか？マルコの福音書の前に書かれたパウロの手紙にはこう記されています。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、こう記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法で、しかし神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。復活されたイエス様はイエス様を信じる者のために死の矢を覆し、永遠の命の矢に変えると約束されました。これももうどういうことだって思いますよね。混乱した3人の女性はどうなったと思いますか？他の、福音書にはこう記されています。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たちと全員にこれらのことをすべて報告した。イエス様の約束を思い出し、ほっとし、イエス様の言葉を信じ、周りの人に伝えながらイエス様の復活を祝ったんです。私たちも同じです。私たちも今週そのように歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは毎年復活について学び、それを敬いますけれども、私たちは聞き慣れてしまう時があります。イエス様の復活を聞いて震えて恐れてあなたを礼拝することはなかなかありません。しかし神様、そういうふうにしなかったとしても私たちの復活は変わりません。神様、どうか私たちがイエス様を仰ぎ見て、イエス様の復活を受け入れ、それを楽しむことが、 それを祝うことができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお願いします。アメン。